それではヘブル人の手紙の8章です。ヘブル人の手紙の8章ですけれども、イエス様の大祭司の務めについて私たちは本格的な議論に入っています。イエス様が今神の右の座についておられる。で、これが詩編の110編、有名なメシア詩編の中に書いてあります。すべてのものを私の足台とするときまでは私の右に座していなさいと、ついていなさいと、主がダビデの主にお語りになった。そのところに、同じその詩編の中に、あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司なのだと、こう話しているわけなんです。神の御子であられる方が祭司、常しえの祭司であるという宣言がそこに書いてあるわけなんですね。地上の祭司では全うできなかった救いを、そのメルキゼデクの位に等しいその祭司職によって、祭司の務めによって全うできたのだというのが、この7章の終わりに書いてありました。例えば24節に、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。この完全というのは、どんなに下に落ちてしまった人、どんなに遠くにいる人も、そして何よりも永遠に、途中でその救いがなんかこう途中で終わってしまう、なんか充電器がですね、充電がですね、もう途中でなくなってしまってですね、でそれでまた再充電しなければいけないような、まあ、これが旧約における、地上における祭司の務めなわけなんですね。この大祭司に油が注がれて、それで主に仕えているんですけれども、大祭司はいなくなると、また他の大祭司であると、いつまでも生贄を捧げるとですね、ちょうど充電器をどんどん変えていくような、充電していかなければいけないような、この前のイスラエル旅行 の一生懸命電池を変えたようなですね、そのような状態なのが、イエス様は永遠に常しえにおられて、生きていて取りなしをしておられるんだよというのが書いてあったことですね。そしてこの方が悪も汚れもなく罪人から離れて天よりも高くされているからこそ、他の大祭司とは違って自分自身の罪のための生贄を捧げる必要もなく、そして自分自身を生贄として捧げて、ただ一度でそれを行ったと27節に書いてあります。このように永遠に全うされた御子を立てるのだという結論が、この27節の最後にありまして、改めて8章においてこの大祭司を、要点をまとめ、それから次の新しい話題、それが新しい契約の中身に入っていきます。とても大切な、私たちがどの契約に入っているのかという話題を今日は学んでいくわけなんですね。旧約聖書、新約聖書と書いてありますけれども、古い契約ではなくて新しい契約の中に私たちが入れられているのだということが、この8章の話題になっていきます。では一節をご覧ください。以上述べたことの要点はこうです。すなわち、私たちの大祭司は天におられる滞納者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて主が設けた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。この一つ一つの言葉がとても 力がある言葉であります。まず大祭司、私たちの大祭司と言ってますね。そのユダヤ人だけれども、その地上の神殿、エルサレムの神殿で仕えている大祭司ではなくて、私たちの大祭司イエス・キリストのことですが、その方が天におられる大能者の右の座に着座された方、天において祭司の務めを担っておられるという、この天という言葉が非常に大事であり、そして私たちが軽視しがちな概念であります。概念というか霊的な現実ですけれども、神が王として玉座についておられるところがこの天であります。で、これが天地が全てが滅び去ろうともなお残っている御座であって、御座は変わることがなく、むしろ天と地が滅びゆき新しい天と地が与えられるところの、いつまでも変わらない神の御座であります。このことは実は私たちはもうすでに習っておりまして、ヘブルの1章の10節から12節で著者が引用していました。旧約聖書の、箇所から引用していました。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも流らえます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。私たちは天という言葉を使うときに、どうしてもですね、私たちの心の中にあるなんかこの希望的な観測のようにですね、捉えてしまうんですけれども、その逆だということです。このはっきりと見える安定している天と地が滅んだとしてもなおのこと残っている安定している希望なんですね。ですから異教徒の人がイスラエルの民を見下し、彼らの神は一体どこにいるのかと聞いている箇所が詩篇の115編にあります。で、それに対して神の民は、私たちの神は天におられて、その望むことをところをことごとく行われると言っています。ですから彼らにとっては目で見えることが確かだと思っているけれども、実はそれをも滅ぼすことのおできになる神であり、天におられてその望むところ、神はその今天と地にあるものをことごとく動かしておられる、ご自分の望むままに動かしておられる、その中心軸がこの天になるわけなんです。で、そこにイエス様が仕えておられる。そしてそこで、ここでは新しい概念、聖女が出てきます。新しい概念というか、このヘブル書の中での新しい話題ですけれども、地上には聖女があります。エルサレムに、現にこのヘブル人の信者たちが生きていた時には、まだ紀元の70年の前ですから、エルサレムに神殿がありました。で、そこで祭司たちが仕えていたわけですけれども、その聖女ではなくて、その聖女は人が設けたものであるけれども、そうではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖女に仕えているということです。もともとのこの地上の聖女というのは、モーセによって神様が与えられました。私の住む幕屋を作りなさいと神がモーセに命じられて、もちろん神様が命じられたのですから、究極的には神様が設けられた幕屋なんですけれども、けれども実際に作ったのは、設けたのはモーセであります。そしてモーセが通して、奉仕者が、この、その器具とかを作る奉仕者が任命されて、そして、人がそれを作り、モーセが設けたのがこの地上の幕屋でありますが、天においてはその人の介在なしの主ご自身が設けられた聖女があるんだということであります。そして3節、すべて大祭司は捧げ物と生贄を等を捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。 大祭司は必ず罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄、まあ、罪化のための生贄というのもありますし、そういうものを捧げていきなさいと命じられ、そして穀物の捧げ物や注ぎの供え物であるとか、そのような捧げ物も捧げなさいと神様によって定められていました。イエス様も大祭司ですから、天におられる大祭司も捧げるものを持っていなければいけないですという話なんですけれども、それはもうすでに出てきたし、これからももっと深く語られていくキリストご自身の命、そしてその流された血をイエス様が捧げたというのが、これからの話で、また今までも出てきた話であります。そして4節です。もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭司とはなられないでしょう。律法に従って捧げるものをする人たちがいるからです。地上にはアロン系の祭司、アロンの位の祭司が律法に従って捧げ物を行っていました。で、イエス様が地上におられるのであれば、イエス様はそのアロン系の祭司がしている祭司を務めを行うことは当然できないわけです。ユダ族でありますから、イエス様はもうここからイエス様がそれをすることはできないということがはっきりと分かりますけれども、けれどもその律法に従って捧げている者たちがしている奉仕というのは、五節、その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとした時神から見告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って全てのものを作りなさい。はい、地上の幕屋は天にあるものの写し、また影であるということ。実体は天にありますが、地上にあるその旧約の時代に神様がお示しになったあの幕屋というのは写しと影なんだということであります。私たちが通読の学びをしていて、旧約のですね、聖書の通読の学びで今旧約聖書を読んでいるわけですけれども、まあ、そこで出エジプト記の25章以降に祭具、幕、板、その細部がもう本当に細かく示されているわけなんです。寸法もその置き方も、そして数までもその通りに行いなさいと、ここで言っているよく注意しなさい、山であなたに示された方に従ってというのは、これは25章以降にですね、神様がモーセに対してお語りになったものなんですね。モーセは何でなんですかというふうに言いませんでした。その通りを行ってきました。理由は分からなかったと思います。で、なんであんなに詳しく出エジプト記において語られて、そしてまた神殿においても使用書というのはダビデによって作られて、あのソロモンの神殿も建てられたわけですけれども、非常に細かく紙面を割いて説明されています。で、私たちというかイスラエル旅行に行った人たちは、この神殿再建財団においてですね、とても詳しい、彼らが今作っているその用具、祭具ですね、または装束等をですね、見ることができましたけれども、なんでそれだけ細かく神様が示されたかというと、それは天にあるものがそのようなものだからなんです。そこで黙示録の8章を開いてみてください。黙示録は6章から神が終わりの時に地上に下される災いについて描いています。で、8章では 第七の封印が解かれ、そしてこう書いてあります。3節からお読みします。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。こちらは天における情景であります。そして今見たようにはっきりと金の香壇があり、そしてその中に入っていって、でその香の煙があったら、それが生徒たちの祈りとともにと書いてあるように祈りを表しているものであったわけなんですね。でこのようにモーセにあった幕屋、モーセが示された幕屋、聖所があって、その中が聖所と至聖所に分けられていて、そしてあの至聖所はこの立方体の形をしていて、そして聖所の方が2対1という、なんていうんですかね、2対1、こう横から見ると正方形ですけれども、この長さの方が2倍あるわけですよね。で至聖所の方はもう本当立方体なんですね。だから全体で見ると3対1になっているわけですけれども、でそれを地上では見るんですけれども、今読んだ箇所はまさに天にあるものの幻であります。でこれが地上の幕屋で影として映されていた、写しとして映されていたということがわかるわけなんですね。このようにして、このヘブル人への手紙の著者のこう導きというか指導というか、このユダヤ人の信者に対してこう強くこう持っていこうとしている視点というのは、地上のものを思わずに天のものを思いなさいということです。で地上のものがあって、その地上における神殿があって、その儀式があって、祭祀の奉仕があって、でそれを中心にユダヤ教が回っていたんだけれども、地上のものを思わないで天にあるものを思いなさいと。そして同じように旧約と新約というのは同じ言葉が使われていて、そして今言ったように写しと影であるというふうに書いてありますから、もちろん似ていて、まさにそれを反映しているものなんだけれども、どうしても天にあるものを見ないで地上のもので全てを物事を見てしまう、このフィルターにかけてしまうという、そういう傾向を私たち人間は持っているわけなんですね。ユダヤ人に限らず。で福音書を読みますとですね、4つの福音書があってですね、一番後に書かれたのがヨハネによる福音書であります。そしてヨハネによる福音書を見ますと、そのもう視点がですね、こうかなり他のものと違って、共感福音書ってその最初の3つが言われて、そしてヨハネはまた特別なんですけれども、でそこを見るとですね、復活でさえがですね、イエス様の頭、そのヨハネの頭の中ではもう本当に承知の事実というか、信者の間では、教会の中ではもう本当に信じられていたものであると、それを踏まえてですね、何を強調しているか、天に上げられるという方を強調しているんですよ。そしてその見方というのが、天から、そのイエス様の本性というか、イエス様のアイデンティティというか、神から来た方としてのイエス様の姿がこの前面に出ているわけなんです。でそこで起こっているミスコミュニケーション、意思疎通のズレをですね、このユダヤ人の人とイエス様とのその対話の中での意思疎通のズレをね、たくさん見ることができるんですね、このヨハネの福音書は。例えば6章の31節から35節までの話をお読みしますけれども、そこでは4000人だっけ5000人だっけ、すいません6章において、5000人ですか、ありがとうございます。5000人の男にですね、この給食をお与えになった で、その後に彼らがついてきた。でも、なくなる食物のためではなくて、なくならない食物のために働きなさいとイエス様が言われた。で、その話の続きの中で、この群衆がこう言ったんですね。31節から。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。ですね。その通りじゃないですか。ところがイエス様が彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。え？で、ここで同じ天という言葉を使っているんですが、しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。わかりますか？この天というのが先ほど話したヘブル書の8章に出てきた天における大能者の右の座に着座されたその天の方です。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。このパンというのはその天からのマナ、つまり空から降ってくるマナ、そっちの方ですね、物理的な天の方の話をしているわけですよね。で、それをいつまでも私たちにお与えくださいと言ったんですけども、イエスは言われた。私が命のパンです。はあ？ですよね、ユダヤ人にとっては。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して飢えることがありません。このズレが分かりますか？で、最後にイエス様はですね、私の血を飲み、私の肉を食べる者は、私がその人のうちに行って、その人が私のうちにいますと。常しえに生きるって言った時に、もうこんな話聞いてられないと言って、多くの弟子がいなくなっちゃったんですね。群衆が考えていた点が物理的な点であるのに対して、イエス様は第三の点、神の御座のある点であります。で、しばしばこのズレがあって、私たちがキリスト者の生活をしているときに、これもヘブル人の信者、すでにイエス様を信じている人たちに対して語られているわけですけれども、キリスト者であってもですね、この今まで使われている地上に属しているものの言葉によって、この神の事柄を解釈しようとする、その覆いがいつの間にかかけられてしまっているわけなんです。で、そこで当時のユダヤ人イスラエルたちに対しのについては、このように、パウロがですね、第二コリントの、3章の14節で言っていますけれども、しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。覆いがかけられているような状態になっていますよというふうに書いてあります。ですから、私たちが天に属して天から生まれたものだという、その何ですかね、信仰とまた希望ですね、その希望をしっかりと保っていき、そしてその希望に従って今あるものを、良いことと悪いことを、この区別していく、峻別していくということをいつもしていかなければならないわけなんですよね。この世において、いかに上手に生きていくかというテクニックを、いつの間にかキリスト教バージョンの中で私たちは求めていってしまうわけなんです。そうではなくて、もっと大事なことは、天の御座にキリストが着座されている、その位置を確かめ、見つめていくということであり、そこに私たちの存在意義があり、命の源があるんだよということであります。で、6節。しかし今、キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです。しかし今、とても大事な言葉。これは、大きな対比を行っています。旧約においてはこうであったけれども、今まではこうであったけれども、しかし今で強調しているのは、さらに優れたという言葉であります。さらに優れたと言っていますから、別にその古い制度の中でのアロン系の祭司の務めが、また立法における約束、また古い契約が悪いということではないんですよね。で、旧約の聖書の通読を私たちがしながら、いかに神様が素晴らしい約束をしてくださっているのか、その立法の中においても神様はなんと慈しみ深いのか、その本当に深いところまで、小さなことまで神様は関わってくださっている、 素晴らしい、素晴らしい神様の約束であって、契約であって、そして務めであります。その祭司たちは素晴らしい務めを行っています。でもその輝きでさえが、実は来たるべき実態の前置きであって、その実態が現れたんだよということですね。そして7節です。もしあの初めの契約が欠けのないものであったら、あったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう。この初めの契約というのが、モーセを通して神が与えられた契約であります。で、後のものというのが、これから引用されるエレミアが予言する新しい契約のことです。イエス様はこの新しい契約の仲介者として、これまで述べてきた天における大祭司の務めを行われるということになります。ですか、これまでは大祭司の務め何度も語られてましたけれども、今度は新しい契約の仲介者という、この話題になってきます。続けてね、大祭司の話もしていきますけれども。で、このエレミアの予言が与えられた背景を思い出してください。ユダの国がバビロンによって滅ぼされる、イスラエルが捕囚の民となることを予言したのがエレミアであります。で、そのバビロンによって捕らえ移されるということが、モーセが律法を与えたときに最後の言葉として、あなた方がこれらの言うことを聞かなければ、私に背を向けて私の律法を皆行わなかったらこのようになると言われた、その最後の神様の取り扱いに出てくる内容になってくるわけなんです。レビ記に書いてありますし、もっと詳しく申命記にそのことが書いてあります。そしてその背信の罪が事実その通りになるということを予言したのがエレミアなんですね。でもエレミアは、モーセも予言しましたけれども、さらにその後の神の回復を予言しています。で、これがとても大事で、バビロンによって神は強い意志を持ってユダを滅ぼす、で、滅ぼす必要があったんです。なぜかというと、一度引き抜いて今度は植えるという約束があるからです。植える前に引き抜かないといけないというのが、このエレミア書に貫かれている神様のお心なんですね。今度はモーセによって与えられた契約に従って引き抜かれた後のイスラエルが、神が一方的に新しい契約によってお立てになるという終末的な約束を与えてくださったわけだったんです。で、モーセを通して与えられた契約というのは、イスラエルが従順であることがその条件であります。アブラハムによって神様が与えられた約束というのは、あなたがこう信じることによってそれが義と認められたんだけれども、このイサクを捧げるところにおいて、神様の言われることにその通りに従った、それによって神様が、その約束を、本当に確かなものとしてお示しになったわけなんですね。あくまでも信仰によってその約束を手に入れたわけなんですけれども、行いはあくまでもその結果というか実だったんですね。けれども、モーセによる契約というのは、その行いのところをだけをこう前面に持ってきてですね、そしてそれによって祝福されるというものだったんです。だから、あなた方がこれに聞き従えばこうなるよっていう、それがこの土台になっています。けれども、新しい契約は、私はこれをすると、私はこれをするっていうふうに、これから読んでいくと分かりますけれども、彼らが何かを行ったからというのが何一つ書かれていません。神が行って彼らがこうなるっていうのが書いてあります。イエス様が エレミアを通して与えられたこの約束に基づいて十字架につけられる前夜、吸い越しの食事を弟子と共に取られている中でこう言われました。この杯はあなた方のために流される、私の血による新しい契約です。新しい契約が血を流されることによって結ばれました。で、契約というのはいつも印があります。神がノアと契約を結ばれた時にはその印が虹でした。わかりますね。契約って言うと今だってハンコをしますよね。ハンコの印、印鑑みたいな。印って言ってもなんだっけ、いわゆる兆候の意味の印じゃなくて、今言ってるその印鑑の方の印ですけれども。で、次に、アブラハムに対しては神は、割礼という印を与えられました。そして、モーセとの契約は安息日なんですね。ダビデと契約を結ばれた時には、それはイザヤ書に書いてあるんですけれども、処女から生まれる男の子が印となっています。で、新しい契約が流される地、これが印だよと書いています。で、この契約に基づいてイエス様は父なる大祭司として父なる神に仕えてくださっていて、そして契約の仲介者となってくださったんですね。で、8節。しかし神は、それに賭けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる、見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。この8節の最初に、それに賭けがあるとしてと訳されているんですが、実はですね、このそれにではなくて複数形になってるんですよ。彼らにって訳した方が適切なんですね。新共同訳では、イスラエルの人々を非難してって書いてあります。まあ、ちょっと意訳的なんですけど、こっちの方が私は文脈に合ってると思います。つまり、これは古い契約に賭けがあるという話をしているのではなくて、この次に出てくる彼らっていう言葉がありますけれども、その律法を守り行おうとしていたイスラエルの民に賭けがあるという意味なんですね。で、ここはとっても大事で、なんかこの古い契約とか何だかっていう話をしていていると、どうしても私たちは古い契約が悪いもののようにですね、何かおかしいもののようにですね、感じてしまうんですけれども、そうではなくて、ローマの7章の12節を見ると、律法は聖なるものであって、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのですと言っているわけなんですね。律法自体が問題ではないんですよ。けれども、続けてパウロはこう言ってます。では、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりましたと言っている、このパウロの状態って個人的に起こってますけども、歴史的にはバビロン捕囚の直前に起こっていたわけなんですよ。極度に罪深いものとなることが、モーセの律法を通して明らかにされたのがイスラエルの歴史だったわけなんです。で、エレミアが生きていた時代にこの新しい契約を与えられなかったんですけども、主が定められた時に与えられて、そして今話したように、私がという主語ですね。この8節にですね、私がって書いてますよね。そして9節にも、それは私がって言ってますよね。で、次に10節にも、私が、と主は言われる、私はあなたの、私の律法を彼に、わかりますか？で、その後で彼らがこうなっていくっていうのを書いてますけれども、今度12節に、私は彼らの不義に憐れみをかけ。旧約を読むと、あなた方が主の教えに聞き従うならば、あなた方は宝の民となる。ですね。決定的に違うんです。で、ここで、私たちがこの新しい契約の中に立って生活をしているかどうかであります。まず、この新しい契約に自分が入っているということを知るためには、イスラエルの歴史と同じ自分を 発見しなければならないわけなんです。つまり罪に対して自分は死んでいる、律法に対して自分は死んでいると知るからこそ新しい契約、一方的に神の方でその罪をあがなってくださったという契約の中に真の意味で入ることができるわけなんですね。私がこうだからしたからこうなるんだという中に、まだ私に良いものがある、私はできるんだですね。偽預言者はですね、ユダからね、私たちはね救われるんだって言ってたわけですよ。エレミアの時にバビロンに服しなさいというのがエレミアの預言だったんですよ。それ服さないで罪というか、その律法に対してまだそれの中に生きていこうという中においては、それがつまずきとなって、そして徹底的にその律法が守り行えない、パウロと同じように死に定められたものとなっていくしかないわけなんですね。しかし主がその罪を犯したものを罰しなければいけないという掟をご自分のうちに実現されて、もはや人々には罪に対して罰をもって報いないという取り決めをご自分のうちに定められたわけなんです。人に対してはただ許しと憐れみだけを与えようという神様の思いというのは、実はノアに対してもお語りになっていた内容であります。覚えてますか？人々は悪いことだけに傾くということをご存知で、神様は水を持って裁かれたんですけども、その裁きが終わった後でノアたちが箱舟から出て、そして全焼の生贄を捧げた時に神はこう言われました。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい、人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。ここね、読んだ時に私ね、あれおかしいなって思い、あれもうこの地を呪うことはすまい、人々がもう正しい行いをしていくからじゃないんですよ、初めから悪いことだから呪うことはすまい、だからもし悪いことで呪うことをし続けたらですね、もういくら何回繰り返したって人は滅んでいかなければいけなくなっちゃうわけですよ。だからこの方法を神は変えておられるんですね。もう、呪うことをすまい、他の方法、つまり神ご自身がその罪に対する処罰を行われて、そして人々に接するという方法を取られました。そして9節、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない、彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。そうですね、ここで約束、旧約における約束というのは何かと言ったら、私はあなたを祝福すると同時に、今度は守らなければ私はあなたから顔を背けるというものだったんです。で、神様の約束の通りに、言われた通りに、今私も彼らを顧みなかったと神様は言っておられるですね。で、10節です。それらの日の後、これとても終末的な表現ですね。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。新しい契約の大きな特徴です。神の律法が思いの中に、心の中に書きつけるということです。モーセの律法においては石の板に書きつけられたわけなんです。十戒は石の板に刻まれており、 それを書かれた神の御言葉を行いによって守っていこうというのが旧約なわけなんです。でも問題が、先ほど言いましたように私たちのうちにある罪で、罪がその律法を守れなくさせているわけであります。で、その律法は見れば見るほど罪深さが明らかにされて、自分が死に値するものであることが示されていく。でも律法はその守る力を与えないということであって、新しい契約においてはその罪がキリストの流された血によって取り除かれて、心から良心から罪の清めが行われ、そして御霊が注がれるというところに非常に大事な点がある。で、エレミア書には御霊という言葉は出てこないんですが、エゼキエル書で神様は新しい契約においての新しい霊を注ぐという話をしています。36章の25節から27節、エゼキエル書私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。つまり柔らかくするって意味です。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるって書いてますね。ここで新しい霊によって肉の心が与えられて、守り行うようにさせるんだよと。ここが新しい契約の一番大きな特徴です。内側から変えてくださるんです。新しい性質を神がもう与えてくださるんです。だから外側の行いで変えようとしても内側が変わってないから守ることができないという神の命令を、内側が変えられたということで守ることができるようにしてくださる。だから神の命令を守るという言葉、さっき言いましたけれども、この古いフィルターでね、今までの世のフィルターでこの命令という言葉を聞かないようにしてください。いいですか。これがよく起こる。そうじゃなくて、新しい契約における命令という意味が変わって、イエス様が言われた言葉にヒントがあるんですが、ヨハネの14章の15節に、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。ヨハネの14章の15節、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。これまでのこの掟という言葉を聞くとですね、この掟を守って、それによって神に正しいと認められるという、その概念があって、それは旧約の概念なんですよ。そうではなくて、そのような概念の中にいると、行いによって報酬を得るという、そういう概念になりますけれども、そうではなくて、神がキリストによって愛を示してくださったんです。神様愛しておられるんです。その愛の中にとどまって、その愛の関係の中でキリストの命令を守りたいと願うんですよね。だからその命令の従順、命令を遵守するということ、守っていくということは、神を愛したいから行うものであって、神に認められたいから行うものじゃないんですよ。でね、こういう話をすると、神様の恵みと憐れ、こういう話というか、神様の恵みと憐れみの話をするとね、それでは私は神の命令も守なくても、守らなくても大丈夫だっていう安心する人がいるんですね。結構多いですね。で、これは人間の性質でね、やっぱそう思っちゃうんですけども、私はその人に尋ねたいのは、ああそうだったんですか、神様とあなたとの関係はそれだけしかなかった、そんなものだったんですか。掟を守るか守らないかっていう関係なのかって話になっちゃうんですよ。掟の背後にある神様の愛の動機について考え、主を深く愛しているなら、その愛、私たちが主を愛しているという愛の前にもすでに神が私たちを愛してくださったから、その愛があるんですけども、深く愛しているならば、その命令に服従したい。で、できなかったらひどく悲しむ。なぜならば怖いからじゃなくて、その愛している神様に を喜ばせることができなかったという、そっちの悲しみの方なんですよね。で、この律法が自分の心の内に書き記されたと書いてある結果、何て書いてあるかというと、次約束が、神が自分の神となり、自分たちが神の民となる。つまり個人的な人格的なその親密な関係になるんだという約束があるわけです。で、これが神様の究極の目的です。黙示録の21章では、見よ、神の幕屋が人と共にある。ちなみに3節ですが、21章の3節、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、また彼らの神となると書いてある。これが究極の目的なんですよ。で、パウロがこう言いました。ローマの8章の15節で、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。奴隷にの霊というのは何かといったら、再び恐怖に陥れるような霊、これは律法による裁きですね。そうではなくて、子としてくださる霊を受けたのだ。アバ父と呼ぶことができる。で、この先ほど引用した新しいエルサレムのその将来の希望というのが、このヘブル書においてもまた同じように、この今ね、より優れた契約についても学んでるじゃないですか。今度はより優れた山を見ていきます。シナイ山ではなくシオンの山、天にあるシオンの山って話になってきますね。それは後で12章に入った時に学びますけれども、私たちがそこに召されています。で、私たちが信仰の悩み、神と自分との関係についての悩みを聞いていると、そのほとんど全てにおいてですね、キリストにある神と子供になった自分との関係を忘れているところに由来しています。その話を聞いていると、あたかも神が学校の先生であるかのようにも聞こえてしまう。あるいは会社の上司であるかのようにも聞こえてしまう。または、なんか、頑固親父のようにも聞こえてしまう。まあでも親父だからね、まだちょこっといいんですけれどもね。でも、さっきの学校の先生であったりとか、その会社の上司であるとか。で、本人は、自分が要求されていることが行えないという苦しみを持っているんですけれども、もっとそこは問題じゃなくて、自分が愛されている神の子供だというところが、なんか薄いというか揺らいでるというか、そこにね、問題があるんですよ。そこが矯正されて初めて、矯正正されて初めて、次の、段階に移ることができるんですね。で、次にまた戻りますが、11節に、また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れというようなことは、言うことは決してない。小さな者から大きい者に至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである。旧約の時代は、神の御霊が特定の人々に外側から働きかけるというものでありました。けれども、新約においては、イエス様がヨハネの中で約束されたように、御霊があなた方と常しえにいて、そしてあなた方のうちに住まれるんだということが書いてあります。ですから、神の御言葉が語られる、主を知るということについて、聖霊ご自身が本質的には教師となってくださっています。第一ヨハネの2章の27節に、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それはそれで誰からも教えを受ける必要がありません。誰からも教えを受ける必要がない。これね、間違わないでくださいね。私は教会に来る必要がないだとか、 教師の働きは何も必要がないとか、そういう話をしてません。何のこと言ったら、第一ヨハネを書いているヨハネ自身もこうやって今教えてるわけですから、そういう話ではなく、教会には賜物が与えられています。そうではなくて、神が直接本質的に教えてくださいます。で、これを何とかして教えようとしていたら、それは御霊を持っていない人たちに対する教え方と似ています。これ、ね、カルトをね、見ると簡単なんですよ。この教えの中になかったら、あなたは地獄に行きますよっていうふうにしきりに話すわけですよね。もう強制しなきゃいけない、説得しなきゃいけない、洗脳しなきゃいけないんですよ。でも、その人を説得する必要はないし、強制する必要はない。ただ、神様に言われていることだけを忠実に教えていればいいだけなんですよね。だからパウロは忠実であることが求められると、この教師たちに話していて、教えるのは、本当にその人を変えるのは、真理を教えるのは、聖霊ご本人なんだということであります。で、これがここに書いてある。で、小さいものから大きいものまでとあります。全ての人に御霊が注がれるわけですね。だから私が好きではないのは、誰々先生、大先生とかですね、あとは平信徒とかですね。違います。そしてこの新しい ところで、そしてっていうか、ところでって言った方がいいですね。新しい契約、実はですね、この8節見ると、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日がって書いてあるんですね。で、また繰り返して10節にも、イスラエルの家と結ぶ契約はってあるんですね。新しい契約がイスラエルとユダに対するものであることが今ここで見て明らかです。けれども、新しい契約がイエス様が弟子たちのところでお語りになられて、このようにして実に教会の中でこの、解き明かされているので、これをどういうふうに解釈するかという話の中で、教会が新しいイスラエルなんだという、神学ですね、そのような考えで多くの教会は教えています。で、実はこれが歴史的に伝統的にそうでありました。けれども、そうではない。よくこの聖書の流れを見ていく必要だからね。私ね、聖書通読順番にやってるんですよ。で、これすごく大事で、ある時にここを教えて、ある時にここを教えるっていうとですね、神様が歴史を通じて教えてくださっているその順番を無視することになるわけなんです。ちょうどシリーズがあるじゃないですか。アメリカなんか流行ってますよね。なんかそのドラマシリーズでも一つで完結するんですけれども、次まだあるじゃないですか。第2弾、第3弾って。そういう感じで聖書も書かれているわけなんですよ。神様のご計画があって、それを見ていくとどうなっているかっていうと、まずアブラハムを選ばれて、そして次に全ての民が祝福されるという、そういう流れにやってて、今度アブラハムが選ばれているから、カナン人の人たちにもという証があって、そしてモーセがあって、けどモーセは聖なる民となるためにというのは強調していますけれども、あくまでもやっぱり証人となるため、彼らを通して他の国々の人がこのイスラエルに神がいることを認めるためであるという目的が書かれているんです。そしてダビデの時代になったら、その勇敢に働くその兵士たちの中に異邦人がいますよ。決して除外していません。そしてイザヤ書の中にですね、あなた方が私の証人であるというふうに書いてあるんです。そしてダビデが賛美したその詩編の中には、まずはイスラエルの中で私は主を褒めたたえると言って、今度は国々の中で主を褒めたたえるって書いてあるんです。もうすでに現れてるんです。まずイスラエル、その次に異邦人、そして新約聖書の福音書の中に入ると、イエス様が滅びたイスラエルの羊のために私は使わされたのだとまず言うんですね。ところがイエス様が十字架にかけられる直前に、イエス様がブドウ園の例えをされて、そこでその指導者たちが、農夫たちが、その使わされている収穫を取りに来ようと思っている者たちをどんどん、この 迫害していって、最後に私の息子だったら敬うだろうと思ったら、その息子を殺した、だから私は実を結ぶ国民に、行くと神様が言われた。実はこのことはイザヤ書にも書いてあって、私を探し求めなかった者たちに見出されるっていうのに書いてあるんですよ。ユダヤ人じゃなくて新しい名で呼ばれるっていうのが書いてあるんです。でこれが起こって、そして使徒の働きの中で、この初めにエルサレムでユダヤ人信者だけに御霊が注がれたけれども、どんどんどんどん不思議な形でこの異邦人に伝えられ、コルネリオが、あのローマ人のコルネリオが聖霊を受けたというところではっきりした。神は差別をされることなく、心を神を求める者には御霊を与えられるんだとペテロが結論を下し、他の人たちもそれに同意して、聖霊と私たちはそれを同意したと書いてあります。でエペソ書にはそれが奥義だっていうふうにパウロが言ってるんですね。エペソの3章の5節と6節に、この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものということになるということですと。前には知らされていなかったと、はっきりとね、まあ、知ら今話しましたように、実は旧約にも知らされてるんですよ。だけどはっきりとは知らされてなかった。でもここで明確だったんです。聖霊が与えられたことによって使徒たちに明確に知らされたと。ではイスラエルはどうなるのかと。でこれをパウロが、まあ、イエス様も論じてるんですけれども、オリーブにおいて終わりの日の中で人の子が下ってくるとき、四方から選びの民を集めるって神様言われたんです。でその前に彼らに試練が来る。あらず憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、ユダヤにいる者は逃げなさいとユダヤ人に対して言ってるんですね。そして大患難、大大きな試練がこのユダヤ人に臨むわけだけども、イエス様が戻ってくるときには選ばれた者が四方から集められるとなって、パウロがローマ人への手紙でイスラエルは捨てられてないんだよと、異邦人の救いの完成がった後でイスラエルが皆救われるんだよという流れになっているんですよ。でここのイスラエルに与えられた新しい御霊という話、新しい、契約という話、そしてエゼキエルにも御霊が注がれるという話は、イエス様がその再び戻って来られる時に、ゼカリア書に書いてありますけれども、彼らが私を突き刺したものを見て嘆くと。私、ヤーウェを突き刺したって、どうやって目に見えない方を突き刺すことできるんですか。人となってるだけ。ヤーウェが人となってなければ、肉体持ってなければ突き刺せないんですよ。それ12章かな、ゼカリア書の12章の終わりに書いてあって、いいですか。でそれによって彼らに御霊が与えられて、そして悔い改めイエス様を信じ救われるわけですね。その時にイスラエルの民全体としてもイエス様を受け入れて新しい契約の中に預かるわけなんですね。その実際はですね、この新しい契約の内容をずっと続けてここに引用されている以外のところを読んでいくと、そのイスラエルの民が戻ってくるっていうのも書いてあるんですよね。だから必ずしもその何ですか、その罪が許されるっていうことだけじゃないんですよね。他にもいろいろと中身はあるんですけれども、まあ、それはでもここでは焦点当てられていません。このあくまでもこの仲介する、この罪の許しという話を今このヘブル書にはねしているので、そっちに焦点を当てています。で12節、なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。完全な罪の許しの宣言ですね。罪を許すだけではなくて思い出さないって言ってるんです。でね、このね、思い出さないという言葉引っかかるかもしれませんが、だって神様、全知の神様で全てをご存知なのに忘れるってどういうことなんですかということですよね。また人間関係の中で誰かがその他の人に罪を犯した時に、その罪なんて記憶の中から消すことなんてできないじゃないかって思うかもしれません。 ここで言っている罪というのは、そういう罪を思い出さないというのはそういう意味ではなくて、敵意を忘れるという意味です。でそれをよく表しているのが、ヨセフが兄弟、兄たちに取った行動であります。父ヤコブが死んだ後に兄たちがヨセフのところに行って集まってきました。でこう言いました。私たちはあなたの奴隷です。でヨセフは言ったんですね。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、ちゃんとヨセフは覚えてます。神はそれを良いことのために計らいとされました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。ヨセフは敵意を、兄たちがヨセフは敵意を表すのではないかと恐れたんですが、悪いことは覚えているんです。それ悪いものは悪いんですよ。けれども神様のご計画の中で起こってるんですよと彼が言って、慰め、優しく語りかけてる。語りかけるだけじゃなくて子供を養うという約束までもしています。まるで彼らが全く罪を犯さなかったかのようにこう接してるんですよね。これが忘れるということです。まるで罪を犯さなかったかのようにみなしていくことなんです。ですからここで私たちが新しい契約の中に生きていく必要があります。とかく人間は過去の罪は許されたが、現在や将来の罪については神の命令を守ることによって償われるんじゃないかと思っちゃうんですね。で、この過ちを教義として持ってしまっているのがカトリックです。カトリックは義人はキリストによって与えられるというふうに教えてますが、聖化、清くされていくというのは奇跡と、秘跡と呼ばれるこの儀式ですね。洗礼から始まる儀式です。そしてあと国会というのがあったりとか、あとは生体配慮がありますね。そういう、によって達成されるということです。だから言い換えると、救いは信仰によるけれども、救いの完成は行いによるというわけです。で、これがヘブル書を読むと粉砕されます。違うっていうのが教えられます。この方はただ一度ご自身を捧げることによって一切の罪を除き去ったんです。で、これが新しい契約の内容なんです。過去だけじゃなくて現在も将来犯すかもしれない罪も一切を神は取り除いてくださったんですよということであります。で、13節、神が新しい契約と言われた時には初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えていきます。ヘブル書のですね、この著者はギリシャ語において強い言葉を使っています。新しいという言葉と古いという言葉が出てきましたが、ギリシャ語の中ではこの、新しいという言葉の中に時間的に新しいというのと、まあ、時間的にもそうだけども質的に新しいという2つの意味ですね、が別々の単語が使われています。で、新しい契約の新しいは後者、質的に違うよという言葉です。で、古い方も同じで、時間的に古いというのと質的に古いという意味は別々の言葉が存在します。で、これも質的に古いという意味でのギリシャ語が使われています。全く性質が異なるよ、だからもう使い物にならないんだよ古い方は、という話なんですね。今ここで、Windows 8を使っていらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。じゃあちょっと難しい話になりますけれども、私はずっと XP で生きてきました。で、もうそろそろサポートも終わるから8に変えようと思ったんです。 そしたら大変なことが起こりました。今まで使っているソフトが使えないんですよ。ビット数が違うとよく言われますよね。32じゃなくて64になる。まあちょっといろいろ細工してですね、ミラーサイトっていうののソフトを買ってですね、私今でもこれ用意した時も、これ録音しちゃっていいのかな 古い J バイブル使ってるんですけども まあそういうことができなければ新しいのに変えなきゃいけないんですよね。質的に新しくなったので古いものが使えないんですよ。だから私たちの霊的な歩みも同じで、新約の時代に生きている時に旧約の中で生きようとすると本当にもう無理なんですよ。許されていない罪が存在するかのように生きてしまう。自分の行いを正してから神に近づこうとしてしまう。また地上のことだけを考えて天のことを考えていかないですね。で、この惑わしの中に私たちはいつも置かれていて、だからこそヘブル人への手紙の著者は日々罪に惑わされないように励まし合っていこうじゃないかと言ってるわけです。また火の日が近づいているのだから、あるもののように集まるのをやめることなく励まし合って集まろうじゃないかと、このように言っているわけです。それは集まるから救われるって話じゃなくて、この罪に惑わされないように自分を、その初めの確信を保っていき、その確信によって私たちは初めて救われるわけなんですね。ということで、さらにこの大祭司なる働きが、幕屋の中での奉仕、生贄の制度の中で詳しく話されていくのがこの9章。また10章もそうですけれども、このクライマックスが10章の18節に来て、それからあなた方は大胆に神に近づくことができるんですよという、適用が10章の19節以降から始まっていきます。で、有名な11章が信仰によって生きていくっていうことなんですけれども、11章はね、よく読まれる。この10章までがあまり読まれないんです お祈りしましょうか。愛する主よ、ありがとうございました。本当に感謝いたします。本当にあなたが私たちに与えられている恵みがどれほど優れているのか、私たちが信じているイエス様がどれだけ優れた方なのかを今見ることができ、ありがとうございました。私たちが悩む必要が全くないということを知りました。だから日々悩みがあるときに、いつもイエス様がこのようにして私たちを、見守っていてくださるというか、世話をしてくださる、心配してくださることもよく分かりました。私たちがあなたの子供であり、あなたの民であることがよく分かりました。そしてその私たちの罪が私たちを不利に、この、告発することが全くなくなったんだ。それは悪魔がやっていることなんだ。もう弁護人であられるイエス様が、本当に私が全部これを処理した、全部消し去ったとおっしゃってくださっていることを感謝いたします。主よ、あなたの憐れみを、許しを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。